これが一つのこの、ところの話の内容でありますね。どんな嵐の中にも、どんな恐れの中にも、どんな疑いの中にも、そういうことを私たちが経験します。この世において、この世の船旅の中でいろんなことが起こってまいりますし、私たちは本当にそういうですね、恐れ疑いやさまざまな出来事に遭遇して神様叫ぶ時がありますが、そこで私たちが聞く言葉、恐れるな、私だと、私だよと、そう言っていただけるわけですね。さて、次の話、もう一つの話がここには出てくるわけです。このイエス様の私だというこのお言葉をしっかり聞いてですね、信仰が、この、与えられてですね、恐れる心から急に信仰が与えられて、勇気が湧いてきた男がいましたね。これはペテロでありますね。他の弟子たちもそうだったと思いますが、特にここでペテロが取り上げています。私だと言われる主の声を聞いてペテロは、湖の上を近づけるのが幽霊じゃなくて主であるということを認めると、誰よりも主を愛しておりました。このペトロであります。大量の奇跡の中で岸におられるお方が主だということをヨハネが認めまして、あれは主だと言った時に、ペテロはですね、裸で漁をしてたんですが、上着をまとって早くイエス様のところに行きたくて飛び込んだという話がありますね。あれがペテロですよね。本当に主を愛しておりました。主だと聞いて本当に嬉しくなってですね、勇気が湧いてきて、なんと大胆にも、誠にペテロらしい。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に、あなたのもとに今行かせてくださいと、こういうふうに言うんですよね。私であるというイエス様の言葉に対してペテロは、あなたでしたか。これは、あなたなのですからと、これは直訳だと言われますが、あなたでしたかって言うんじゃなくて、あなたのです、あなたでしたか、あなたなのですから、私に命じて、水の上を渡って身元に行かせてください。あなたにはそれがおできになると。あなたなのですから、それがおできになると。まあ、こういう答えをしているようです。例えば、主が生ける神であることを信じている。この場においても信じた。そして、主が全能の神であり、自然をも支配しておられる方であることを信じて、この願いをしたわけでありますね。主様は、彼の信仰をご覧になりまして、なんと、おいでなさいと言われた。来なさいと言われた。そこでペテロはですね、大胆ですね、船べりから一歩、水の上に足を踏み出した。なんと彼は水の上を歩き出したんですね。主の言葉を聞き、お言葉に信頼し、一歩を踏み出すときに、なんとペテロは水の上を歩いていた。皆さん、これが信仰の世界なんですね。主が許される信仰の世界を体験したんです、ペテロは。本当にこれはすごい経験だと思いますね。ところがですね、問題が起こりました。そのまま歩いてイエス様の音に行けばいいんですけども、ところが彼がね、風の音を聞いた。聞いたというよりも、風の音がグワッという音がね、飛び込んできた耳にね。来なさいという声だけに支配されてたらよかったんですけども、と同時に、風の音がね、聞こえてきた。風を見たと思います。風なんか見えないわけですが。風がもたらすこう波、さかまく波を聞いて、そしておそらくちらっと見たんじゃないかと思います。イエス様だけを見ているのが信仰ですけども、イエス様から目を離してちらっと見たんですね。そしたらありえないことであります。その時に彼の心に恐れが入ったんです。また信仰によって踏み出した彼の心の中に、この途端に、その途端に恐れが入って、で、この恐れは最初小さいものだったかもしれませんけど、それがパンを膨らましたように、プーってですね、疑いと恐れって同じ意味なんですが、ここでは疑いです。恐れじゃなくて疑いです。疑いが、こんなことありえないって。 その途端に彼は信仰しない、ドゥブドゥブドゥブドゥブとこう沈んでしまったんですね。ここに私たちはですね、信仰と疑いということをね、そして信仰とはどういうことかということ、信仰書の中にも疑いや恐れというものが容易に入り込んでくる、そしてその入り込んでくる疑い恐れの中に支配されますと、信仰を持っていると言いながらもですね、なかなか信仰の歩みができないのだなということをね、いろいろ考えさせられますね。彼は大声でまた主よお助けくださいと叫びました。主はペテロに手を伸ばしてすぐさま引き上げてくださいました。そして信仰の薄いものだ、なぜ疑ったのかとお叱ってくださったわけですね。イエス様はここでペテロに信仰の薄いものだと言われました。信仰の量が小さいというような意味かもしれませんけども、信仰がないとはおっしゃってないんですよ。だからペトロはこれでもこの溺れたとしても信仰があるからこそ主をお助けくださいと叫ぶ信仰があったわけですね。信仰とは確かにそうですね、主と主の言葉に信頼することです。ここでイエス様のおいでなさいという言葉のみを信頼して、あるいはイエス様から目をそらさずにその御言葉を聞きながら踏み出すというね、その一歩一歩が信仰の歩みだということになりますね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいというのがそこです。イエス様からいつでもどんな時でも目を離さないでいなさい、あるいはちらっと見たとしてもですね、恐れが入ったとしても主を助けるつもりって言ってですね、私はいつでも主を仰いで、そこで主を仰いでいく、仰いでいくというね、主の言葉に聞いていくという、これが信仰の態度であります。なぜ疑ったのかと言われました。疑いという言葉がここで用いられていますけれども、疑いが信仰の世界の中に入ってきた。疑うというこの言葉は二つに分かれるということの内容がありますけれども、そうなんですね。一方は信仰がないわけで、一方は信じているんですけれども、しかし同時に他方では嵐波に木を捉えて恐れて、疑いが入ってきたという。信じる心と疑う心、恐れる心が同居しているという、これがペテロの状態であります。皆さん、私たちはどうでしょうか。本当に全てのことにおいて、状況の中で神を信じる心が 100% ならば、私たちは大胆ですね。だけどいつもそうであるとは限らないわけですよね。何もなければね、主は信じておりますね、信仰表明できるかもしれませんが、こと何か起こっていたときに、自分の思うように、自分の考えるような信仰生活じゃない、なんでこんなことが起こるかのようなことが起こってきた場合、特にそうです。疑いや恐れが入ってくる。信じてないわけないけれども、信仰と疑いが、恐れが同居する私たちの心、信仰。ね、そういうことがありませんか。今朝の私たちはどうでしょうか。主を信頼しながら、主を礼拝しながら、同時にあの問題、この問題におけるのさまざまな疑いやとらわれや思いが同居している、この世の思いが同居している、疑いの恐れが同居している、ね、そういう時に私たちの信仰というものは全体的に見たら不安定なんですよ、ね、不安定。人間というのはどんな困難なこの計画だったとしてもですね、そこに堅固なビジョンと信仰と神様からの勇気を持って与えられているならば、必ずそれを成し遂げることができるし、勝利することができるんだ。その通りですね。その通りなんです。みんなそう言います。しかし、ほんのわずかでもそこに疑い、恐れが忍び込んでくるならば、その計画はうまくいかないんですね。失敗してしまう可能性があるわけですね。私たちはこのようにやって確信を持って歩むという、信仰に立って歩むということはどんなに大切なことかということを思います。しかし同時に私たちもまたそういう時ばかりではなくて、いろんな疑いを恐れ、私たちは苛まれると、そのために私たちの信仰生活が不安定になってしまう ということがあるんだということですね。皆さん、ペテロでさえもそうなんですから。私たちもそうなんですよ。ペテロは私たちを代表してるんですよ、実は。